それでは今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日はルカによる福音書の23章の32節から38節の御言葉になります。さて、イエスと共に刑を受けるために他に2人の犯罪人も引かれていった。サリコーベと呼ばれているところに着くと、人々はそこでイエスを十字架につけ、犯罪人たちも1人は右に、1人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。人々はイエスの着物をくじ引きで分け合った。民衆は立って見ていた。役人たちも嘲笑って言った。彼は他人を救った。もし彼が民のキリスト、選ばれたものであるなら、自分自身を救うがよい。兵卒どももイエスを罵り、近寄ってきて水ぶどう酒を差し出していった。あなたがユダヤ人の王なら自分を救いなさい。イエスの上にはこれはユダヤ人の王と書いた札がかけてあった。アメン。今日は受難週ということで、父よ彼らをお許しくださいというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい。そのように願っております。クリスチャンにとってですね、大きな特権の一つが祈りということにあるのではないかなと思います。また祈れるということ、これはクリスチャンにとって非常に大きな特権であり、また大きな恵みだと思うんですよね。もちろんイエス様を信じる前、クリスチャンになる前にも祈っていたかもしれない。ある人は神社で祈り、またお祓いなどで祈られ、そういうこともあったかもしれないけれど、でも私たちはイエス様を信じてクリスチャンになって初めて誰に祈っているかということをはっきりと知ることができたのではないかなと思いますよ。今までもちろん願い事をしていたかもしれない、祈っていたかもしれない、また祈られていたかもしれないけれど、私たちは一体誰に祈っているのか、どの方に祈っているのかということをはっきりと知った、それはイエス様を信じたその後じゃないかなと思いますね。私たちはそのようにして誰に祈ることができているかということを知っているということは、それは当たり前のことではなくて大きな神様の恵みだと思います。私たちが明確に誰に対して、どの方に対して祈っているのかということを知っているということは非常に大切なことだと思うんですけれど、いかがでしょうか。漠然とした空想的なものに対して祈っているのではなくて、確かに私たちの祈りを聞いてくださっている方がおられる、そのお方がイエス様であるということを知っているということは大きな恵み、また祝福だと思うんですよね。私が尊敬している先生がいらっしゃいますけれど、その先生がこのように語っておられた DVD を見させていただきました。それは人間には4つの種類に分けられるという話をしておられました。1番目は賢と呼ばれる人ですよね。そして2番目は賢バカと呼ばれる人、3番目はバカバカと呼ばれる人、そして最後はバカ賢と呼ばれる人。私たちはどの人になりたいですかともし聞かれたら、多くの人が自分は賢になりたいというふうに思われるんじゃないかなと思います。この賢というのは、言葉の通りその人を見て、ああ賢そうだなと思う人、そして実際に話をしてみたら、本当にこの人賢いねという人、それを賢というそうですよ。私たちはそういう人に対して、ああそういう人になりたいなというふうに思うかもしれないけれど、そのような人はですね、取り立てて大きな失敗をしたこともない、成績もいつも上位で、また大きな挫折も経験をしたことがない、豊富な知識も持っている、私たちはそういう人に憧れる部分があると思いますよ。でも実際的にそういう人がもしいたら、私たちはそういう人と友達になりたいと願うでしょうか。全てのことが完璧で何でもできてパーフェクトな、失敗もない、 何もないそのような人と私たちは友達になりたいと願うでしょうか。きっとそのような人は失敗の多い私たちを見て、なんであなたはできないのって、なんであなたは失敗するのというふうに考えると思いますよ。ですからこの賢賢という人と一緒にいると、きっと皆さん疲れると思いますよ。そして2番目の賢バカという人、見た目には賢そうに見えるけれど喋ってみるとバカやなという人です。こういう人はですね、きっとがっかりするんですよ。賢そうに見えるのに、いや、その人があえて賢そうに振る舞っているわけではないけれど、賢そうに見えるけど喋ってみてバカやったな、あ、なんかがっかりするねと、がっかりする人です。そしてバカバカという人がいます。バカバカというのはバカそうに見えて喋ってみたら実はバカだったというね、もう期待を裏切らない人ですよ。非常に安心するそのままの人です。そして最後に出てくるバカ賢という人がいます。これは一見バカそうに見えるけれど、初めは賢そうには見えない、失敗も多くしているように見える、間違いも多い人のように見える、でも深く接してみたときにそこに本当の賢さを見出すことができる人、確かにその人の中にある確信というものが正しい人、そのような人をバカ賢というふうに言うという話をしておられました。私たちがイエス様を見たときに、イエス様はまさにバカ賢のお方でありますよ。なぜイエス様がバカなんですか、イエス様は賢賢じゃないんですかと思われる方も少なくないと思いますけれど、でもイエス様が裁判にかけられた時に、ピラトの前に立って多くの質問をされた時に、また偽の証言をされた時にも、イエス様は黙って愚かなもののような姿をとってそのところに立っておられましたよ。またローマ兵がイエス様をバカにして茨の冠をかぶせて唾を吐きかけている、そのような時でさえもイエス様は黙ってその拷問を受けられました。実際的に十字架にかけられているその時でさえも、多くの人々が今日の本部の御言葉の中にもあるように、お前が神ならば自分を救えと言われても、イエス様はそのことを黙って聞いておられましたよ。実際的にイエス様は自分で自分を救うことができるお方です。イエス様がゲッセマネの園で捕らえられそうになったその時でさえも、十二軍団を引き寄せて人々を倒すことができるお方ですよ。でもイエス様はそのことをなさらなかった。まさに愚か者のように、罪人のように扱われた、そのようなお方であります。実際的にイエス様が十字架にかけられたその時でも、右と左には強盗がかけられていたと聖書には語られています。イエス様はまさに罪人となって十字架にかかってくださったんですよね。それはまさに愚かな者として、また罪人として十字架にかかってくださったのであります。でも今その十字架の道によって、イエス様の愚かに見えるその姿によって、神様の計画がこのように成し遂げられたんだということを今私たちは知っているんですよ。イエス様が罪人として十字架で死んでくださったことによって、私たちが許されているということを心から感謝したいと思います。イエス様はまさにバカ賢のお方であります。イエス様の死によって私たちは許されただけではなくて、清さが与えられて、神様の前に祈ることができるようにしてくださったんですよ。誰も彼もが祈ることができるわけではない、清いものでなければ、聖なるものでなければ神の顔を見ることができないと言われている、そのような時代の中で、私たちが今神様に対して 祈ることができるということは、イエス様の流されたその十字架の尊い血潮によって私たちが清められて、罪許されて、そして無罪放免になって神の前に自由に出ることができている、そのような道が備えられていることを心から感謝したいと思います。私たちは許されているんですよ。私たちもまた何にもない、本当に愚かで罪人であったのにもかかわらず、祈るということによって神様の前に行くことができる、そのようなものに作り変えられていることを心から感謝したいと思います。イエス様がバカなような愚かなようなものであって、実は賢いものであったように、私たちもまた汚れた罪人であったんですけれど、今イエス様を信じて、イエス様を知って、賢いものとして神のご計画の中を歩んでいけることを心から感謝したいと思います。イエス様はあの十字架の上で、まさに父なる神様と私たちの間に立って、いや私たちの真ん前に立って祈ってくださった、そのようなお方ではないかなと思いますね。血を流して人々から罵られながらも、私たちのために祈ってくださいました。今日の本文の中であるように、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですとイエス様は祈られましたよ。彼らとは誰でしょうか。その場にいた人々のことでしょうか。確かにそれもあると思います。でも彼らを許してくださいと祈られたのは私たちのことではないんですか。イエス様が彼らを許してくださいと言われた彼らの中には私たちがいるんですよ。私たちのためにイエス様が十字架の上で祈ってくださったんですよね。だから私たちは許されているんですよ。ステパノも、主よどうかこの罪を彼らに負わせないでくださいと祈っていますよね。イエス様は最も偉大な取りなし手であるんですけれど、でもこのように祈られたのはイエス様だから、そのような祈りができたんじゃないんですかと考えている人が少なくないですよ。イエス様は神様だから、神様の子供だから、十字架の上であるのにもかかわらず、父よ彼らを許してくださいなんて祈ることができたんだという人がいます。でも同じ人間ですよ。イエス様は私たちと同じ感情を持ち、痛みを感じる、そのような人間ですよね。そのようなお方であるのにもかかわらず、イエス様は自分を殺そうとする者のために祈られました。そしてステパノもまた自分を意思を持って殺そうとする人々のために取りなして祈った、そのような人物であります。このような祈りをさせたのは一体どのような動機、またどのような力によるのでしょうか。この罪を彼らに負わせないでくださいと祈られたステパノ自身から出たものかなと思うときに、私は決してそうではないと思います。このような祈りは人間の思いとか人間の肉から出ているものではないと私は考えています。すなわちこのような祈りは聖霊による祈りだと私は信じているんですよ。イエス様は深く聖霊に満たされたお方であります。朝に夜に昼にいつも父なる神様に祈って聖霊に満たされるように祈られたお方ですよ。そしてステパノもまた知恵と神の霊に満ちた人であったと聖書は語られています。すなわちこのような取りなしの祈りをさせたのは聖霊様によるものですよ。もし私たちが自分の考えや自分の思いによって自分を殺そうとする、また自分を攻撃する人のために、本当に心から彼らを許してくださいと祈ることができるでしょうか。不可能ですよ。でももし私たちが本当に聖霊に満たされるならば、私たちもまたそのような祈りをすることができると思うんですけれど、アメンでしょうか。聖霊様は神様の心そのものです。 神様の人格を持っておられるお方ですよ。ですから神様は全ての人が救われることを願っておられます。全ての人が許されることを願っておられます。全ての人が解放されることを願っておられます。だから私たちが聖霊に満たされるときに、その聖霊様の思いがあふれ出るときに、このような祈りをすることができるんじゃないかなと思うんですけれど、アメンでしょうか。イエス様が十字架にかかられたそのことを見るときに、ある人はイエス様を十字架につけたのはローマ兵だという人もいます。またある人は人々にそそのかされてイエスを十字架につけろと言った人々がイエス様を十字架につけたという人もいるでしょう。でも間違いなく言えることは、イエス様を十字架につけたのはあなたの罪ですよ、そして私の罪です。イエス様があのようなむごい姿になられたのは私たちの罪のためですよ。今も犯し続けているその罪のために、またこれから犯すであろう罪のために、イエス様は十字架にかかって死んでくださったんですよ。私たちが罪を犯すということは自分だけの問題ではない。私の自由だから、罪を犯そうと私が過ちを犯そうと誰にも関係がない。私の人生だから、私の生き方だから、そんなことは関係ない。でもそうじゃない。イエス様を十字架につけたのは私たちの罪ですよ。イエス様を殺したのはローマ兵でもない、まして人間でもない。それは私たちの罪がイエス様に釘を打ち、イエス様を鞭叩いたんですよ。私たちの罪にはそのような力があります。イエス様を十字架にかけて殺してしまうというまでの力が私たちが犯す罪の中にあります。それくらい神様は聖なるお方ですよ。清いお方です。その清さに預かるためにイエス様が全ての罪を担って十字架にかかってくださったということを私たちは決して忘れてはならないと思うんですよね。イエス様が十字架にかかられたそのことによって、私たちは裁かれることがなくなりました。地獄に行くこともなくなりました。イエス様が私たちのために祈ってくださったからであります。そしてそれは単に私たちが救われて永遠の命を得るということだけではなくて、私たちもまた祈るものとなるようにとイエス様は願っておられると思うんですけれど、いかがでしょうか。ステパノが事実祈ったように、そのように祈ることは聖霊様によって可能であるということを心から感謝したいと思います。以前聞いた話ですけれど、アメリカではですね、自分の親族を殺された人たちが集まって一つの会があるというふうに聞きました。それは加害者を許すという会があると以前に聞いたことがあります。いかるならば自分の兄弟とか家族とか親とか親族とか、そういう人を殺された人たちが集まって、加害者すなわち犯人を許そうじゃないかという会がアメリカにあるということを以前聞いたことがありますよ。私は最初その話を聞いて、そんなことはできないと思いました。でもアメリカでは実際にそういう人たちを許すということ、それはその人を許すということとともに自分自身が全ての憎しみから解放されることを願っている会だと聞きました。誰かを憎しみ続けている限り、誰かを裁き続けている限り、最も縛られているのは自分自身であるということを忘れてはならないと思います。私たちが誰かを許すとき、それはあまりにも不条理じゃないんですかと思うことがあるかもしれないけれど、でも許すという行為によって自由を得られるのは私たちですよ。そのことを私たちは 忘れてはならない。そして何よりもそのような許しによって許されているのが実は私たちなんですよね。私たちはどうしようもない罪を犯しています。いや、イエス様を信じてからも犯し続けているでしょう。そしてまた明日も犯すかもしれない。でもイエス様が祈っておられますよ。彼らを許してくださいって、この人たちを許してくださいってイエス様は祈っておられるんですよね。そのことによって私たちは許されました。それがクリスチャンですよ。私たちもまた許されているものであることを感謝したいと思います。最後になりますけれど、イエス様の祈りは客観的に少し離れたところで眺めるように、あの人を許してくださいとか、遠くにいるあの人を許してくださいとか、そのような祈りではなかった。あの悪いことをしている人を許してくださいというような祈りではなかったんですよ。イエス様はまさに私たちが背負わなければならない負債のすべてを自分自身が背負って身代わりとなって死んでくださったお方でありますよ。だからパウロもこのように言っています。実際私の兄弟、肉による同族のためなら私の好みが呪われてキリストから離されても厭わないと言いました。神様の裁きがいかに恐ろしいかということをパウロはよく知っている人です。神様から離れるということが、イエス様から離れるということがどれくらい恐ろしいことかということを知っている人、それはパウロですよ。でもそのパウロは言いました。私の同族民が救われるならば自分は滅びても構わないって。それをされたのはイエス様ですよ。私たちが救われるためだったら自分は十字架にかかって死んでも構わないって、そのように祈られたのはイエス様ですよね。私たちはそのように祈ることができるでしょうか。私たちクリスチャンがあまりにも自分のことだけで精一杯で、自分の信仰を守ることで精一杯で、自分のことだけ考えて、自分の悩み、自分の考え、自分の将来、そうじゃない。イエス様はあなた方は人々のために祈りなさいと言われました。聖書の中で取り出す者がいないことのために神様は悲しんでおられるという聖書の箇所がありますよ。私たちは第三者的な祈りではなくて、本当にその人の立場になって祈るものでありたいと願います。その人の苦しみが自分の苦しみのように祈れるものになりたいと思いますよ。その人の悩みを本当に自分の悩みのようにして祈れるものでありたいと思います。私たちはイエス様の祈りがあったからこそ救われているんですよね。そして私たちの祈りを通してまた救われる人がいるということを決して忘れてはならないと思います。私たちの祈りによって救われる人がいるんです。助けられる人がいるんです。待っているんです。それは遠い人じゃない、私たちの周りに主は備えておられるということを信じなければならないと思います。手を伸ばせば届くところに救いを求めている人がいるんじゃないんですか。本当に私たちが祈らなければならない人がいるんじゃないんですか。でもあまりにも私たちは近くしか見ることができなくて、狭くしか見ることができなくて、そのような人たちが見えない。私たちはイエス様のように祈れるものでありたい、ステパノのように祈れるものでありたい、そしてパウロのように、この人が救われるためだったら私が滅びても構わないって、それぐらいの愛を持って祈るものとならせていただきたい。 そのように願うんですけれど、アメンでしょうか。最後に短くビデオを見て今日のメッセージを終わっていきたいと思います。これが私たちの罪の結果です。でもそのことによって私たちは許されました。感謝します。お祈りいたします。イエス様、感謝します。 あなたの尊い犠牲によって今私たちが救われ、永遠の命が与えられ、また神のことされていることを心から感謝します。主よ、またあなたに祈れることを本当に心から感謝します。主よ、イエス様あなたを十字架につけたのは私たちの罪です。いえ、私の罪です。主よ、許してください。そしてありがとうございます。十字架にかかられたその姿は私の姿です。主よ、あなたが身代わりとなってくださったことを感謝します。私が何気なく犯しているその罪のために、いや、これくらいはいいんじゃないだろうか、これくらいは大丈夫じゃないだろうか、そう思っているその罪の全部の罪のためにイエス様が死んでくださったことを感謝します。そしてイエス様、ごめんなさい。主、あなたを愛して、あなたを仰いで、あなたに従っていくものとならせてくださいますように心からお願いいたします。来週は主がよみがえられたその日を私たちは心から喜びます。待ち望みます。主、あなたを賛美します。感謝して愛する主イエスキリストの御名によって今お祈りをお捧げいたします。アメン。